智爵院までやってまいりました。先生、ここは一体どういうところでしょう。
はい、智爵院の場所も当然豊臣の宗教ゾーンの中に位置づけられますが、もともとは智爵院は豊臣家にはなくてですね、昭雲寺、あの発祥の昭ですね、で雲という字を使って昭雲寺というお寺がありました、はいはい、それは豊臣秀吉の長男ですね、はい、鶴松というのがいまして、これも淀殿が産んだ子ですが、早く亡くなっちゃうんですね、はい、その子を、まあ、霊を慰めるために作った菩提寺がその昭雲寺なんですね。
なるほど。
で豊臣家が解体した後、昭雲寺もなくなって、はい、で新しくもともとは、やはり紀州にあったお寺、はい、智爵院なんです、はい、それを、まあ、移動させてきてここに来たわけです。
そうなんですか、
はい、でだから亡くなった昭雲寺自体はお墓だとか、あるいは木造だとかは全て明神寺の塔頭に移動させて今に生きてるんですね。
そうなんですか、
はい、で智爵院は桃山記に来てますので、宝物群も結構あってなかなか見応えのあるところですが、
はい、
で幕末期にはここに土佐の殿様山内容堂というのが入ってきて、はいはいはい、幕末の一つの政局の中心地になります。
あ、なるほど。山内容堂といったら今ちょうど光明がついてやってる山内和という
の、あれの子孫ですね。
あ、そうですか、はい、その子孫の山内容堂がここに、
はい、でさっきも話しましたが、この大仏地区には土佐の脱藩志士、亡命志士が養家住んでますので、はい、それもこの智爵院にその山内容堂が住んでるということと関係がきっとあるんだろうと。
あ、なるほど。近くにやっぱいたんでしょうね。
そう思ってます。
なるほど、わかりました。今日はですね、東山、七条大橋から、三十三間堂方向寺と、界隈あちこち、中村先生と共に歩いてみました。先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。